皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。大家好。上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第205回になります。この1週間も大会ちょくちょく行われております。一時期に比べるとちょっと減ったかなっていう感じなんですけども、まだまだ開催されておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは複数の方が参加されていた大会というふうになるとトレランになるんですが、こちらの大会以前もご紹介しました大阪府チャレンジ登山大会大トレだ、そちらに参加された方が複数いらっしゃいました。あとは同じ関西からですけれども六甲縦走キャノンボールラン、こちらも有名な大会といえば大会ですね、参加された方もいらっしゃいます。そして次はトライアスロンです。宮古島トライアスロンに参加された方いらっしゃいました。私の知り合いも参加された方がいて、すっごい盛り上がりでしたね。前夜祭、そして後の打ち上げ、すぐに帰れない、すぐに行けないところの大会っていうのはその前後も含めた楽しみ方っていうのができるので、とっても魅力的だなっていうふうに思いました。さあさて続いてはですね、長い距離の大会です。サイコウルトラマラソン、そして多摩川ネイチャーマラソンに参加された方いらっしゃいます。あとは駅伝アモレ大倉海岸リレーマラソンに参加された方もいらっしゃいました。また他の大会では家島一周マラソンですとか能形おたけ月齢マラソンに出られた方もいらっしゃいます。そしてロゲイニングですが、桜フォトロゲイニング in 八尾ということで、こちらも関西の大会です。参加された方いらっしゃいました。そして海外からもレポート届いております。まずはボストンマラソンです。ミラノ憧れの大会ボストンマラソン参加された方いらっしゃいます。そして台湾の高雄から高雄スパルタンレース、高雄今めっちゃ暑いんじゃないですかね。台湾って九州ぐらいの大きさしかないんですけれども、北の台北、まあ、その読んで字のごとくですよね。台湾の台に北と書いて台北と読みます。そして高雄は一番南の方にあります。中国語ではガオションというふうに言うんですけれども、その、まあ、いわばその福岡と鹿児島ぐらいの距離しかないんですけれども、気温が全然違います。高雄めっちゃ暑いです。以前高雄マラソンに出た時に高雄の気温が28度とかも本当に30度に近いぐらいだったのに、マラソン終わって台北に帰ったら18度だったってことがあって、10度ぐらい違うんですよ。新幹線で2時間ぐらいしか変わらないところで、いやだから高尾本当に暑いです。お疲れ様でした。さあこのような形でですね、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております。皆さんの投稿につけていただくもよし、検索していただくもよし、良きようにね使っていただければと思います。そして皆さんにちょっとご心配をおかけした面もありますけれども、4月の17日の深夜に起こりました九州および四国での地震ですね。一応影響がないということで私がゲスト参加させていただきます。愛媛県北上郡紀北町の武左衛門マラソン、一応予定通り開催される予定でございます。私もそれに合わせてですね、この番組の収録も前倒しで行っていたんですが、地震が起こってしまって正直開催されるんだろうかどうなのだろうかっていう心配してたんですけれども、18日に開催されるということで正式に決定が下りました。19日に私は愛媛に向かいますので、参加される方お会いできるのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続き、教えてあなたの地元のマラソン大会その中編です。今回は神奈川県から西は愛知県までをお届けしてまいります。それでは早速ご紹介してまいります。まずは神奈川県からご紹介します。複数の方からご紹介いただいている大会、それは湘南国際マラソンです。コメントご紹介します。世界初のマイカップマイボトルマラソン、ゴミのないレースで美しい湘南の海沿いを走ることができますといただいております。他の方からも大規模大会ですがというふうに 前置きしていただいてますが、湘南国際マラソンです。僕がフルマラソンにチャレンジしようと思い立ち、初めて走ったのが2014年。そこからコロナ期間の中止を経て、昨年まで8回連続で出走中。会場が自宅から近く、何よりクリック合戦を頑張れば毎年走れるので、1年に1度自分の実力を定点観測するのに最適な大会です。最近はオリジナルアイデアのマイカップ、マイボトル方式を採用していますが、これも慣れれば良いものですよといただきました。今でこそ比較的エントリーしやすくなった大会ですけども、以前ニューバランスがスポンサードしてた頃ですかね、クリック合戦かなり熾烈で瞬間蒸発するような時もあったような記憶があります。で、現在はマイカップマイボトルマラソンということで、独自の路線を突き進んでおります。コメントにもありますけども、意外と慣れたらなんてことないっていうのがマイカップマイボトルなんですかね。まあ、しかもかなり短い間隔で給水ポイントがありまして、短いところだと1キロ以内に給水ポイントありますし、下手したら多分300メートルとか250メートルに1回ぐらい給水ポイントあるんじゃないかなっていうところもあります。でもそれだけ給水箇所が多い分ですね、まあ、ゴミが出ることを想定していないので、ゴミ箱がエイドステーションにしかなくって、まあ、去年エコスイーパーという、こう一番後ろを走りながらゴミを拾う公式のボランティアをやらせていただいたんですが、普通だとレースプロギングするとき、だいたい 2.5 キロごとの給水所で捨てることができるので、そんなに自分自身でたくさんゴミ持つ必要ないんですけれども、湘南国際はエイドにしかゴミ箱がないので、特に前半ですね、かなりたくさんのゴミを持って走らなければならないっていうのがエコスイーパーとしては辛いポイントでした。あとはエイドで出てきた、あれはチョコレートかな、こうキャンディー包みになっている透明のフィルムに入った、多分チョコレートだと思うんですけど、あのフィルムがすごい落ちていて、ちっちゃくて見えづらいのですごく大変だった記憶があります。湘南国際でもゴミは出ますかっていうふうによく聞かれるんですけども、出ます。まあ、カップが提供されてないだけカップのゴミは少ないんですけども、他のゴミは出ます。おそらく今年もですね、エコスイーパーで出させていただく予定となっておりますので、エントリーされる皆さんよろしくお願いいたします。さあ、続いて相模原市から相模原元旦マラソン大会ということで、健康マラソンの趣旨で元旦に行われます。 1.5 キロ、3キロ、5キロがあり、小学生以下、中学生以上、ファミリーの部がありますということで、元旦マラソンですね。なんちゃら元旦マラソンって日本全国にありますけども、その中の一つということで相模原元旦マラソンをご紹介いただいております。なんとですね、当日申し込みもあるという大会、まあ、ただ 1.5 キロジョギングの部のみなんですけども、当日でも飛び入り参加できる。しかも 1.5 キロなので、1.5 キロだったらね、普段走る習慣がない人でもなんとかなるんじゃないかなと思います。そしてその他のカテゴリーはランネットで申し込めます。だいたい11月ぐらいからエントリーが始まるようです。そして窓口申し込みというのもあります。ご近所の方はね、ランネット登録して、で多分手数料も取られますからね、それ考えたら窓口に申し込むのが便利かもしれないです。今年2024年の1月1日の大会で第48回を数えるので、結構伝統のある大会になっています。さあ、続いての大会は横須賀市から横須賀シーサイドマラソンをご紹介いただいております。コメントご紹介します。コロナ禍を経て昨年復活したハーフマラソンは、横須賀の海、猿島、観音崎の灯台、そして天気が良ければ袋では正面に富士山が見える風光明媚なコースです。中でも折り返し地点付近のタタラ浜は地元の人だけが知っているビーチで、キラキラした海と砂浜がすぐ近くに見えて最高です。ただ一点だけ注意点があります。ホームページにはほぼ平坦な走りやすいコースですと書いてありますが、実は山が2つ、往復で結構なアップダウンが4回あります。会場では横須賀海軍カレーなどの名産品も食べれますので、記録を狙うのではなくトレーニングや観光ランとしておすすめですといただきました。偽りのウェブサイトですね。でもわからないです。地元の方からすると、もともとね、起伏が激しい土地に住んでらっしゃる方にとっては、起伏がそんなにないっていう風なエリアなのかもしれないですしね。その地域の中では比較的平坦で走りやすいコースっていうだけかもしれないです。 さあ続いては横浜市から横浜マラソンです。神奈川の県庁所在地、観光地、イベント会場など神奈川県民なら誰でも憧れる横浜の中心地みなとみらいをスタートし、山下公園や本牧を通り高速道路上を走れる人気の大会。私が初めてフルマラソンを走ったのも横浜、妻が初めてフルマラソンを走ったのも横浜、たまたま横浜マラソン開催日が妻の誕生日と重なる時があり、ゴール後にプロポーズしちゃおうかなと考えていたら台風で中止になり、それをタイミングをつかめずといろいろ思い入れのある大会です。毎年エントリーしていますが抽選に外れることもあります。昨年は私、妻、義理の父、ランとも多数が参加し、たくさんの応援を受けながら走ることができました。今年もエントリー受付が開始されたそうです。今年こそ横浜でサブ4を達成するぞといただきました。この横浜マラソンはですね、金沢マラソン、そして水戸黄門万有マラソンと一緒になってしまう日程の大会です。でちょうどコメントをいただいていたその台風で中止になったっていうやつですね、確か横浜では中止になったんですけれども、金沢と水戸は開催されたんですよね。私はその当日ですね、山梨 30K のゲストで呼んでいただいてまして、それこそ私今よく行ってる富士山周辺のところで行われる大会だったんですが、土曜日もちょっとトレランイベントみたいなのがあって日曜日 30K やるっていう予定だったのに、ものすごい雨降っちゃって中止になったんですよ、その山梨 30K も。で中止になるどころか東京に帰れないかもしれないみたいな、まあ、河口湖周辺から東京に帰ってくるのって、まあ、電車か、まあ、バスかなんですけど、バス止まっちゃうかもみたいな話になって、慌てて参加者の方に車を出していただいて、車で来られる方が多い大会だったので、で一緒に乗せてもらって河口湖駅まで行って、慌ててバスのチケット買って東京に戻った記憶があります。あの時なんで横浜だけっていうような話だったんですけど、まあ、横浜は高速道路の上を走りますしね、風の影響も大きいですから、確かに前日の昼かなんかにもう中止が早々と決定はしてしまったんですけれども、台湾の友人がこの横浜マラソンに出るために来日してまして、で何人かと来てて、その横浜に出る人もいれば金沢に出る人もいるっていうので、まず最初は東京に泊まって、それぞれのその開催される開催地に、まあ、それぞれ別々に行くっていう話だったのが、横浜の人はもう前日に中止になっちゃってどうしようみたいな風になってたっていうのを思い出しました。東京マラソン、埼玉マラソン、横浜マラソンと、まあ、それぞれね、なんかこう特色を出していきたいみたいな、そういうのもあって、その中で横浜マラソンはこうあまりこうエリート選手とかを呼ばずに、まあ、あくまで市民マラソンみたいな形で運営をしているというコンセプトを聞いたことがあります。さあ続いて同じく横浜からですが、青葉区民マラソンご紹介いただいております。横浜市青葉区区役所をスタートゴール、地元の10キロマラソンです。それでもオリンピックのメダリスト有森さんが来てくれる大会ですといただきました。それでもっていうのはちょっとなんか接続詞としてね、そんなに謙遜されなくてもっていうふうに思いましたけれども、こちらは10回ほどの歴史の大会のようです。11月の後半に行われています。参加資格は青葉区在住在勤在学の方で、10キロを70分以内で完走、5キロ地点に関門があり、スタートから40分ということで、全くの素人の方はちょっと厳しいかもしれないですね。で成績優秀者は横浜マラソンの出場権、ただ出場の権利だけでお金を払わなきゃいけないって、ちょっとそれは辛いですけどね、1万円以上しちゃうので横浜マラソン、けど権利はもらえると、そういう大会となっております。さあ続いて新潟県に移ります。新潟県からまずは村上市から笹川流れマラソン大会です。4月に行われる大会でして、つい最近もすでに行われた大会となっております。コメントご紹介します。長く暗く閉ざされた日本海の冬から春の到来に合わせて開催される海沿いを走るハーフマラソンです。天気がいいと景色は最高ですが、日本海の海はまだ天気が不安定なので、強風高波もあれば雪の中でのマラソンもありました。しかし小さな田舎町にたくさんのランナーさんが来てくださる、毎年住民にとってとても楽しみなイベントとなっているので、ぜひ全国からいらしてほしいですといただきました。こちらの大会、事前にプロギング清掃活動されてますね。あと他のマラソンではなかなか見ないなと思った特徴といいますか、開会式も表彰式も ないです。シンプルですね。並んで走って終わったら帰るみたいな感じなんですかね。結構珍しいんじゃないかなと思います。さあ続いて柏崎市から、柏崎潮風マラソンです。名前からすると海沿いを走りそうなのですが、途中から峠道に入るマラソンです。序盤と30キロ過ぎに100メートル近い上り坂があるのが特徴でしょうか。地元の方の応援や山間の水田の美しさも見どころです。上りが好きな方におすすめしたいマラソン大会です。ということで、潮風マラソンというと立山はこう若潮マラソンとかね、そんなイメージで、確かに海沿い走るイメージしかないですけど、逆にまさかの峠走、潮風を受けるっていうね、峠で潮風を受けるマラソン、開催時期は5月です。今年は5月の19日に開催の予定となっています。ウェブサイトにちょっとストーリーが載ってるんですけど、昭和61年に始まった大会なんだそうですが、当時の参加者は50人前後と、選手の数とスタッフの数がほぼ一緒という状態が長らく続いたそうです。で、同じく柏崎市内で行われていた他のランニングイベントは参加者の減少から中止を余儀なくされていくという厳しい状況の中、なんとか耐え抜いて今の規模になっているというような大会だそうです。そしてコースマップを見ますと、確かにほぼ山ですね。最初だけですね、海沿いは多分最初の10キロもない。で、結構山登るから多分その理由で公認コースじゃないんでしょうね。のっけから100メートルぐらい上がりますもんね。8キロぐらいまででまず100メートル上がって一気に降りて、そこからまたじわじわ登って、17キロぐらいで80メートルだから7キロで80メートルぐらいまた登り、その後小刻みのアップダウンが続きっていう形ですね。で、それを折り返して帰ってくるので、逆に33キロあたりからまたその最初のね、登り下りがアゲインですよ。結構これ累積標高なかなかだと思いますね。でも最初その場所とこう名前を拝見して、フルマラソンをやってる大会だとまさか思わなかったんです。いや、だから大変こう失礼なことをこうなんかね、してしまったというか、したわけじゃないんですけど、思ってしまったなと思って今激しく反省してるんですけれども、フルマラソン1000人、ハーフマラソン1000人、10キロ250人、ファンラン3キロ400人、ウォークの部100人、そしてワンパクの部ですかとか、ティラノサウルスの部はですね10匹です。ワンパクの部は50組、ワンパクの部とティラノサウルスの部は 45.195m です。かける2って書いてますね。リレーですね。なんかいろいろ種目があって楽しいですね。いや、でも結構やっぱり奥入っていくんだなっていう地図を見ると思います。これウォークの部もすっごい登ります。ウォークの部は 140m 登るんで、かなりいい運動になるんじゃないかなと思います。鍛えたい方どうぞご参加ください。さあ続いて福井に行きたいと思います。福井からはですね、この大会が複数の方からご紹介いただいてます。福井桜マラソンです。完走すると恐竜の姿になるお絵かきコース、都道府県最後に計画されたフルマラソン、地元エイド盛りだくさんのフルマラソン、東北新幹線と並走できるフルマラソン、大迫選手プロデュースのフルマラソン、大迫選手がサプライズ出走のフルマラソン、桜色シャツでランナー一体となるフルマラソンということで、特徴をたくさん挙げていただきました。この福井桜マラソンもウェブサイトにはフラットで走りやすいと書いてありまして、ちゃんと書いてあります。最高標高21メートル、最低標高6メートルということで、確かにこれはフラットです。そして福井駅前発着でアクセス抜群ということで、これもやっぱりね、県外から来る方とかにとっては嬉しいポイントだと思います。そして知りませんでした、お絵かきコースだということを。確かに恐竜ですね、福井といえば恐竜ですからね。ちょっと首が激細の恐竜なんですけど、うまいこと作ったなと思います。もう一つ福井桜マラソンご紹介いただいておりますので、コメントご紹介します。駅前スタート、ゴール、平坦、運が良ければ新幹線と並走、ランナー1万3000人に対し、ボランティア3000人の熱い支援、スタート直後にも用意されているトイレ、その誘導、ストレスフリー、エイドには特産品のオンパレード、1キロごとの表示、地元の熱い応援、企業さんの応援、コース風景は都会と田舎の融合、今年は桜がつぼみだったので、来年も行きたいというふうにいただいております。いいポイントがたくさんあるから、皆さん、過剰書きですね。確かにボランティア率っていうのは なんかこう一つのサービス指標になるかもしれないですね。まあ、一部ガードマンさんとかを雇ってるので一概にこうボランティアの数で割ってはいけないとは思うんですけど、でもボランティア3000人集めるってね大変ですからね。無事に初大会が終わって関わってらっしゃった方はちょっと一息されているか、もう一息するタイミングは終わって来年に向けて準備始めているかって感じですかね。さあ続いてはですね、石川県からです。石川県の宝達清水町から宝ロマンマラソンです。コメントご紹介します。定員1000人の小規模な大会ですが、スタート後宝達山の中腹標高約800メートル地点まで登り、その後はまた下って途中日本唯一の車で走れる砂浜千里浜渚ドライブウェイを走る30キロの大会です。標高800メートル地点の折り返しではオロナミン C が瓶のまま提供されており、飲み終えた瓶をゴミ箱に捨てる際はガコッと音が鳴り、下り区間ではゲップが止まりません。けん玉ランナーさんがゲストですというふうにいただきました。まずはなんかホームページがトップページがすごいですね。開催日時は9月の後半です。30キロの部と10キロの部があります。ウェブサイトには高低差がないですね。怖いですね。今いただいたコメントがなければとんでもない大会だっていうのがウェブサイト上ではわからない仕組みになっているっていうのが面白いところですね。あ、でも高低差は書いてないけれども文章で書いてありますね。もしかすると年によってコースが変わるのかもしれないですね。なんかいろんな情報が錯綜しております。私の手元ではインスタのアカウントもあるんですけど、定員を200名オーバーしちゃいましたっていう投稿があって、定員ってそんなにオーバーすることあるのっていうのちょっと面白いですね。もしかしたらこう町長さんとかが走られる方なのかもしれないですね。そしてオロナミン C が出てくるっていうのも嬉しいポイントですね。あのコーラはよくトレイルの大会なんかでエイドで出てきますけど、やっぱねオロナミン C もね魔法の飲み物ですよね。あの CM みたいにゴクゴクっていきたいんですけど、炭酸入ってるからそんなにねゴクゴクできないんですよ実際ね。やろうと思ってブエってなるっていうのがいつもの私のオチになってしまいます。さあ続いては長野県に行きたいと思います。長野県は上田市からともしびの里駅伝です。コメントをご紹介します。私は参加したことがないですが、駅伝大会は珍しいと思い書きました。30年以上続いているそうです。開催される竹志地区はもちろん、三ヶ原や霧ヶ峰もどこも観光地として良い場所ですといただきました。小中学生から高齢者まで繰り上げがなく最後まで走り切ることのできる地元の駅伝ということで、日本一の草駅伝を銘打ってるそうです。もうあの重要無形文化財的なやつですね。いやきっと盛り上がるんでしょうね、こういう地元の駅伝大会。結構なチーム数出ています。さあ続いて長野県の佐久市から佐久平ハーフマラソンです。東京駅から新幹線で1時間15から20分、軽井沢の隣の佐久平駅で降りて徒歩5分でスタート会場というアクセスの良さが特徴です。私は地元在住で応援に行っただけだったため分かりませんでしたが、東京から来た友人たちは受付から着替え場所、スタート位置までの動線がとてもスムーズで良かったと絶賛していました。晴天率が高いことも自慢の地域なので楽しく走れる可能性が高い大会だと思いますといただきました。もうあのウェブサイトのトップページにですね、もうアクセス抜群、佐久平駅より徒歩5分というふうに出ております。開催日時は今年は2024年は10月の20日になっています。すごいめちゃめちゃ真面目で、あの What's New みたいなあのニュースの欄が警備関連業務にかかる公開型公募型プロポーザルについてとか、会場設営業務に関わる公募型プロポーザルについてっていう、もうあのめちゃくちゃ真面目ですね。去年から始まった大会なんですね。すごい。コロナ禍を経てなかなかこうねマラソン大会人が集まらないっていうのが課題になってるその時期に第1回大会、そして去年は第1回の T シャツ、記念 T シャツ、これはまあ販売なんですけれども、あのなんと北斗の拳とのコラボっていう、北斗の拳の漫画家さんが佐久市出身だそうで完全なるコラボですね。ケンシロウはこう相変わらず肩パッドがすごい、なんていうんですかね、もうあの素肌にジャケットみたいな状況ですけどね。あの秋の軽井沢のハーフマラソンがなくなったので、サンスポが主催だった大会はあの全部なくなっちゃったんですけど、古賀花桃とかもそうだったんですけど、千葉マリンとかその一つが軽井沢ハーフで秋に行われてたんですけど、ちょうどそれがなくなったので まあ、その近くのね佐久平で同じような時期にマラソンがこうできたっていうのはすごくいいタイミングだな、もしかしたらそれ意識してらっしゃるのかもしれないですけどね。でスタートが最高地点です、690メートル。そしてそっからですね下ってってと言ってもそこまで下らないですけど623メートルまで下ります。そっからまた60メートルほど上がってまた下がって最後ダラダラ登るけれども、アップダウンの差的にはだいたい60メートル70メートル程度ですね。長野県は確かね、あの日本一標高が高いというか平均の標高が高い、平均の標高っていうかなんていうんですかね、平均の標高が高い県ですので確かで標高が低いのが大阪とか千葉なんですよね。だからもともと標高が高いところを走るという大会になっております。さあ続いても佐久市からですが別の大会です。平尾富士トレイルランニングレースです。コメントご紹介します。営業が終了した直後のスキー場のまだ雪が残るゲレンデを登るところからスタートするトレランレースです。東京駅から新幹線に乗って1時間15分から20分ぐらいで着く。佐久平駅から送迎バスが出ており、アクセスもしやすいのでトレランやトライアスロンのシーズンイン一発目として出てくれる友人たちもいます。この大会は距離もそこまで長くなく、大会を運営している KTF 北信濃トレイルフリークスは年間10以上の大会を主催していて、案内などもしっかりしているのでトレラン初心者の方にもおすすめできます。私は毎年ボランティアとして山の中で道案内応援をしていますので、レイさんやランちゃんをお聞きの皆さんもぜひ一度ご参加くださいといただきました。こちらの大会は今年すでに4月の6日に行われております。ロングとショートがありまして、ロングは24キロ、ショートで12キロ。累積標高はロングで1250メートル、ショートで730メートルです。ロングの方でだいたい6、7回上りを迎える感じですかね。ショートの方は、まあ、4、5個ぐらいですかね。大会の写真を見てたら、お友達の地元のお友達のトレイルランナーの横内くんが多分ゲストで出てますね。確かに雪もありますね。そしてキッズのコースもあって、なかなか、まあ、時々お子さんを連れて山を登ってる方を拝見するんですけど、やっぱ大変ですよね。特にお父さんかお母さん一人で お子さんを一人とか二人連れてらっしゃる方いらっしゃるので、もう飽きちゃってどうしようもないお子さんとかいらっしゃったりして、もうすぐだよって声かけたりするんですけど、大会としてしっかりこう運営されてると比較的安心ですしね。そして大人の方もやっぱトレイル始めたいけれども、まあ、私もそうですけど、あの高所恐怖症とかでもう本当にあのビビりでもう山怖いと、だからなかなかこうトレランを踏み出せないっていう方も多いかと思うんですけれども、まあ、一部がスキーのコースになってるというのであれば、もうだだっ広いところですしね、あのもうあのこけても絶対死なないですし安心。やっぱりトレランで神経使うのってテクニカルな場所なので、まあ、それがあるからこそ面白いっていうふうに思う方もたくさんいるとは思うんですけど、やっぱり最初のこう踏み出しというか第一ステップはやっぱ山を楽しむことなので、やっぱ怖いっていうのが先立っちゃうとなかなかその後楽しめなくなっちゃうから、そういう意味ではこういう、こう一部スキー場になってるようなレースっていうのは取り組みやすいコースなんじゃないかなと思います。ただずっと別にスキー場っていうわけじゃなくって、本当にトレイルの中も走れる感じなので、なんかすごい安心だなって思います。本当あの今マウント富士100のあの思想とかずっと言ってて、やっぱ何回行っても怖いところあるので、そういう意味ではこう安心なコースっていうのも本当に安心です。さあ続いては静岡県に行きましょう。静岡県からいくつかの大会複数の方からコメントいただいております。まずは静岡マラソンです。何よりもランナーに嬉しいフラットなコースでタイムを狙うのに最適です。沿道の応援も多く元気をもらえます。駿河湾沿いを長く走る後半戦も給食の甘酸っぱいイチゴで元気になります。余裕のある方は静岡おでんなど静岡名産も江戸で食べれますといただきました。他の方からは富士山を見ながら走れます。江戸のイチゴが美味しい。ゴール付近で清水エスパルスのサンバ隊の応援でテンションが上がりますというふうにいただいております。他の方からも静岡マラソンのコースはフラットで記録を狙いやすく PB を更新するランナーが多いです。天気が良いと富士山と駿河湾を堪能することができます。 しかし、せっかく都内からアクセスはしやすいのに、スタート時間が8時20分と早く、始発の新幹線でもレースには間に合わず、市内で宿泊しなくてはいけないのが難点。スタート時間を遅らせれば、もっと多くのランナーが参加できると思います。とても良い大会なので、もっと盛り上がってもらいたいので、ぜひ改善してもらいたいですといただきました。確かに8時20分は早いですね。やっぱ交通アクセスのことを考えると静岡なので、せっかく、ね、静岡駅だったら東京からちょうど1時間なので、朝新幹線でも間に合うっていうのを魅力の一つにするとぐっと人が増えると思いますけどね。さっきの桜平の大会なんかも、もう新幹線の写真がもうトップページに出て、もうアクセス抜群って出てますからね。まあ、以前ね、一旦中止となって復活した静岡マラソンですから、またこれからいろいろ改善されていくんじゃないかなと思います。さあ、続いて複数の方からいただいた大会、東海ハーフマラソンです。駅スタート駅ゴールのアクセスの良すぎなハーフマラソンです。更衣室も近くの大学校舎を使わせてもらいますし、テーピングのサービスもあります。コースも比較的フラットでタイムが出やすい高速コースです。500円のチケットがもらえるので、それを使って走り終わった後に駅前広場の屋台でビールが飲めますといただきました。他の方もですね、鉄とランの街、東海市を走るコースはスタートとゴールは太田川駅前になり、アクセスが抜群、長くスライドがあるのでかなり楽しめます。沿道の応援も途切れることなく、あっという間に感じます。参加者のほとんどが知らない、スタッフの方が多い前夜祭は食べ放題飲み放題、しかも美味しい、豪華景品もあるので今年も参加したいですというふうに穴場情報をねいただきました。確かに大会の特徴っていうウェブサイトのとこもですね、いきなり初っ端に駅前スタート駅前ゴールっていう風に出てきてますね。2023年大会は12月の10日に行われておりました。ハーフマラソン10キロ2キロの部があります。名古屋駅から20分のところです。確かに前夜祭のことはちょっと探したくらいでは出てこないですね。穴場ですね。続いての大会、静岡県からもう一ついただいてました。こちらも有名な大会、この番組で何度かご紹介しました、島田大井川マラソン in リバティです。河川敷にあるマラソン専用コース、リバティを使ったマラソン大会です。比較的フラットなコースで記録も出やすいです。しかし実は前半なだらかな下り、20キロからなだらかな上りです。最後6キロぐらいはまた下り、記録を狙うならばペース戦略が必要だと思います。後半自分も周りもタイムが落ちてくるので、その辺をどう切り替えていくかが鍵になると思います。制限時間は7時間と余裕があるので初マラソンにおすすめ。後半の一番苦しい33キロあたりに大エイドステーションがあり、休憩しながらいろいろ食べるのも楽しいです。今年は大迫選手がゲストに決まりましたということで、開催は10月の27日日曜日は、またこれ水戸黄門とかと被る。いやでもね、大迫さんすごいですね。いらっしゃる。だって千葉さん、瀬古さん、大迫さんってすごいですよね。そして DJ は DJ ケチャップさん、 DJ というか MC ですね。豪華ですね。いやでも10月の27日って結構いろんな大会かぶってそうですね。で、有効大会っていうのが結構いくつかあって、三浦国際市民マラソン、霞ヶ浦マラソン、山中湖ロードレース、さくらんぼマラソン、そうじゃ厳島マラソン、兄弟だそうです。さあ、続いてちょっと愛知県にまた戻りたいと思います。知多市からいただきました。知多梅子マラソンです。地元ならではの小規模の大会ですが、親切な運営や沿道の応援が心温まります。大きな池の周辺を走るコースはアップダウンがあり、フルやハーフのマラソン練習にもちょうど。第1回大会のピンクの参加 T シャツが特徴的で、復活してほしいですというふうにいただきました。今年は11月の17日に開催決定とのことです。なんだろう、このゆるキャラちゃん、梅子ちゃんみたいなやつ。あ、小梅ちゃん。あの、飴で小梅ちゃんってやつがあって、それのなんかすごい、こう、可愛らしいバージョンみたいな感じですかね。ちょっとまだ情報が少ない。おそらく自治体の方が全面的に事務局として頑張ってらっしゃるっぽいので、時期に情報が出てくるかと思います。さあ、続いては、名古屋市に行きたいと思います。名古屋市からは、名古屋シティマラソンです。説明不要の名古屋ウェメンズマラソンの裏でひっそりやっている男性も参加可能なハーフ10キロの大会です。ウェメンズがスタートしてからちょっとした後にスタートし、ウェメンズのコースの途中でフィニッシュです。名古屋市中心部を駆け巡るフラットなコースで記録も狙いやすいいい大会です。一方、 ウェメンズはバンテリンドーム、旧名古屋ドームでのフィニッシュやティファニーのペンダントなど華々しさがありますが、シティは参加費の割にそういった華々しさは何にもありません。ウェメンズの方が大事なんだと思いますが、不公平感は感じてしまいます。でもいい大会ですよっていただきました。ウェブサイトもなんかこうクールな感じですね。よく大阪と対比されがちと言いますか、その大阪国際の裏でやってるハーフマラソンっていうのと、名古屋ウェメンズの裏でやってるこの名古屋シティ、けれども大阪は大阪マラソンがある、中部地方は男性も出れる大会少ないんじゃないかっていうような意見を以前いただいたことがあって、あ、確かにそうだなと思いました。名古屋マラソンとかねあってもいいはずなのに、その理論でいくとというふうに思います。さあ愛知県、最後は豊橋市から鈴木あゆこ杯ほの国豊橋ハーフマラソンです。コメントでは、路面電車と並走できます。ちなみに豊橋の路面電車は日本一の急カーブの線路があるんですよといただきました。もうウェブサイトでによくあるマラソンまで何日何時間何分みたいなカウンターがあると思うんですけど、まあ、この大会のウェブサイトにもそれがあって、そのカウンターのところに路面電車が映っていますね。路面電車推しですね。そして英訳するとこうなんとかかんとか杯っていうのはやっぱザがつく、ザがつくんですねっていうか、まあ当たり前ですけど、ザ鈴木あゆこカップっていう、かっこいいですね。今年は3月の24日にすでに開催されまして、今週のリスナーさんでもお届けしましたが、ももクロちゃんたちが駆けつけていましたね。そして参加賞の T シャツが結構かわいい、なんて言うんだろう、なんかカレッジ風なデザインの T シャツですけど、やっぱりザ・鈴木あゆこカップって書いてますけどね、パッと見ちょっとわかんないです、どこの大学かなって思うようなデザインです。ということでですね、東は神奈川県から西は愛知県までお伝えしてまいりました。そう言うとね、そんなに離れてないじゃんみたいな、東海道新幹線で言うと神奈川があって静岡があって、そして愛知県があるって3県だけじゃないかっていう感じですけど、いやそうじゃないです、たくさんねお伝えしてまいりました。来週の後編はですね、三重県から沖縄県、そして海外までお届けしてまいりたいと思います。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。まず最初のお便りご紹介します。いつも楽しく拝聴させていただいています。ほんわかとしたレイさんの声にいつも癒されています。これからもお体に気をつけてマイペースで頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。マイペースに毎週頑張りたいと思います。さあ続いて200回記念でお便りいただいております。200回記念おめでとうございます。ランニングチャンネルを聞き続けています。心地がいいのと皆さんが言ってくれますが、いろんな情報をレイさんの意見を交えながら統計情報にしてくれるからなのかなと思っています。それからレイさんの意見が優しく心がこもっていて、少し先を見据えていて、ランナーの皆さんが思う意見と同じ方向性なので共感しやすいから聞いていて心地いいのかなと。200回で思うことを3回分聞いていて、そんな風に頭に浮かんできてしまったので書いてお知らせしたくなりました。今回は桜を見ながらの桜ランしながら聞いていました。これからも心地よい声とレイさんの意見を交えた放送を楽しみにしています。ではまたといただきました。またお待ちしております。本当に皆さんからのコメントが親身ですよね。すごい皆さん優しいなって思うんですよ。特に何もねお礼としてお返しするできるものがないのにもかかわらず、皆さんそれぞれのテーマに沿ってですね、今聞いてらっしゃる方、そしてこの先未来ね聞くであろう方々のためにコメントをくださって、なのでそのコメントをね無駄にしたくないっていう思いもすごくあって、できるだけ丁寧にお届けしようと心がけております。さあ続いてのお便りです。いつも楽しみに聞かせていただいています。よくリスナーさんから無理をせず末長く続けてくださいねと温かいコメントが届いていますが、私は違います。ランニングチャンネルがないと走るモチベが上がらないから、無理をしてでも頑張って続けて、どうしても無理な時は過去回をランダムで流してレイさんの声を聞かないと走れないよというふうにいただきました。ありがとうございます。本当に皆さんに愛される番組にすくすく育ってくれて、生みの親としてはまあまあ放任主義な親ですけれども その後ね、出すだけ出すってほったらかしっていうね。けど逆にこう聞き直したりすると、あ、その時ってそういうふうに思ってたのかとか、あの時ってああいうことあったのかとか、思い出すきっかけにもなりますしね。やっぱなんかこう記録しておくって重要なことなんだなっていうふうに改めて感じます。遡ればね、清少納言とかね、自分の日記がね、もう何千年も経てずっと読まれてるなんて思っても見ないでしょうけれども、でもその時の何気ないことが後世の人々の心をね、豊かにしているのでって、なんかすっごい飛躍してしまいましたけど、でもなんかその時その時をこう切り取ってるなっていう感じはします。さあ、続いてのお便りです。いつも楽しく聞かせていただいています。レイさんの優しい語り口に癒されながら、いろいろなランナーさんの意見や考え方が聞けてとても参考になり、また刺激も受けます。普段はトライアスロンをメインでやっているのですが、ウルトラマラソン100キロとアイアンマンのどちらがきついかを体験しようと思い、初めて富士五湖の100キロエントリーしました。初アイアンマンの時に感じたドキドキ感と不安感の入り混じった感情を楽しみながら、本番もラン旅を楽しんできますといただきました。楽しんできてください。この放送が放送される週末ですね、富士五湖ウルトラ開催されます。ちょうどあのマウント富士100の前週なんですよね。だからちょうどいいって言ったらあれなんですけど、マウント富士の方に出る人間からすると、前の週はさすがに山行ってガンガン登るみたいなことはしないので、ちょうどねその時ホテルも高いから富士五湖でその週はお休みっていう感じですね。いやでも私はアイアンマン出たことがないので比べられないですけど、どっちが辛いですかね。こう淡々と走り続ける、一つの動作をやり続けることに耐性がある方はウルトラ向いてると思います。逆に飽きっぽい方、その飽きっぽいがダメだとかじゃなくって、こう変化をつけた方がパフォーマンスが発揮されるっていう方はトライアスロンとかの方が向いてらっしゃるんじゃないかなと思います。私の友人で、トライアスロンする友人で結構根詰めてやってる人なんですけど、その人が初めてこうマラソン大会に出た時に飽きるって言ってましたね。まあ、オリンピックディスタンスが結構短い距離をやる人だったので、そのどういうふうに自分のそのペース管理をしていけばいいか分かんなくって、前半ぶっ飛ばして後半総崩れしたって言ってたので、やっぱその競技その競技で戦略とかプランニングってやっぱ重要なんだろうなって思います。さあ、どっちがきついでしょうか。そしてきついから楽しいのか、きついからちょっと勘弁って思うのか、どっちかですよね。それも楽しみですよね。富士五湖ウルトラマラソン獲得標高はどれぐらいあるんですかね。結構ウルトラマラソンアップダウンが多い大会があるので、私が出た沖縄 100K も結構アップダウンが多くてですね、獲得標高は1000メートルほどあります。ちょっとしたトレランじゃねえかっていうぐらいなんですけど、でもぜひとも楽しんできてください。さあ、続いてのお便りご紹介します。先日の回で上田さんが社会に出たのが2年遅れということを知りました。自分も上田さんと同い年、2年遅れも一緒で謎に嬉しくなりました。おっしゃる通り、社会に出てからそれで何か違いがあるかというと特にないですよね。それにもっといろんなバックグラウンドの人がたくさんいるので、特にこの年になるともはや気になりません。ちなみに今人事やってる側からすると、採用時に留年だったから落とすということはありませんが、その理由とかそのリカバーとかを何をしていたかは見ていますといただきました。人事部の方からいただきました。ありがとうございます。やっぱりそうですよね、いろいろね事情がありますからね。やっぱり私もいろいろ聞かれましたけど、まあ正直に答えるしかないですからね。親がお金払い忘れたって言ってね、そんなことあるんすかって言われて、そんなことあるんですと答えておきましたが、やっぱ気にするのはその時ぐらいですよね。その時というか、なんか就職に影響しないかとかね、そういう時だけ。本当に社会に出てからは、まあ気にする人ほとんどいないですし、私は日系の企業も外資系の企業もどちらも一応経験してますが、日系の企業はやっぱりこの、ね、同期とか新卒で入るとやっぱりそこはつながりが強いですけど、外資に入ってしまうとその同僚の方が何歳なのかって本人から言わない限りは聞かないの で大学とかもそうですし、まあ、国籍とかもそうですし、それ聞いたところでその何になるのっていう部分に関しては本人から積極的に開示しない限りは誰もそこは聞かない雰囲気になってます。 で外資系の場合は履歴書じゃなくって英文のレジュメっていうのを提出するんですけど、それには大学を卒業した 年しか書いてない気が確かするので、その高校とかは書かないので、で多分年齢書く欄もないはず。なんか余計に本当にバレないって言ったら変ですけど気にされないですね。なのでもしね聞いてらっしゃる20代の方とかでね、自分こんな失敗しちゃったとかね、こんなちょっと人から遅れてるって思う人がもしかしたらいるかもしれないですけど、本当に気にしなくて大丈夫です。さあ続いてのお便りです。 BS 朝日で放送中のバナナマン日村さんのウォーキング番組で毎回スケッチャーズが紹介されていますが、来週の予告を見ていたらなんと原宿を歩くらしく、一瞬スケッチャーズのショップが映りました。いつかショップにも行ってみたいです。ちなみに昨年神戸マラソンの前日にステップスポーツ元町店に行ったらスケッチャーズを販売していて、やはりレイさんのお膝元効果なのかなとしじみじみ実感しましたといただきましたが、全くもって私の影響力は働いておりません。影響力が働いているとすると、私の実家の本当に近所で、近所のおばちゃんたちは私が剥ぎつぶしたスケッチャーズのシューズを履いているという。なのでスケッチャーズ率が神戸市スマックはもしかすると高いかもしれないですね。そろそろないんかって言われますからね、母親から。けど私もね、ある程度このいろんな種類のシューズをいただいてるので、履いてみたいっていうか、履いてから神戸に送りますので、もうちょっと待ってくれみたいなね、まだこれ走れるからみたいな感じで輸出しております。そして近所のおばちゃんたちに無償でね、もちろん無償で配っております。スケッチャーズ神戸にもね、お店、元町に神戸お店ありますね。金目マラソンのスケッチャーズのブースに私おりますので、金目マラソン出るよという方はぜひぜひ遊びに来てください。私自身もランナーで10キロの部走らせていただきます。そして今その新しいというか、金目マラソンの時にその試し履きイベントをするモデルの靴を履いてるんですけど、これがね、どっちも個性がというか、すんごく走りやすい、こうオールマイティに走れそうな靴と、すんごいふかふかな靴の2種類が試し履きがあります。もうすんごいふかふかな靴は本当にふかふかで、スケッチャーズ史上一番ふかふかだと思います。もうなんかリカバリーシューズみたいな感じ。いやでもちゃんと走れるんですよ。なのでジョグには最適じゃないかなと思いますし、もう一足の方はもう少しスピードを出すような練習でも全然対応ができるシューズになっていて、軽いです。いやだからこれどっちかを履けっていうのは酷だなと思って、上田さんもこう好きな方を履いてきてくださいっていう風に言われてるんですけど、どっち履いていこうかなってまだ決めかねております。さあ続いてはスケッチャーズに続いてガーミンの話題です。先日とうとうガーミンデビューしました。265です。別メーカーの GPS ウォッチを使用していましたが、使用感は申し分なかったのですが、GPS や心拍の精度が低く、アプリの使い勝手も悪く、不満が限界に達し、1年も経たずに乗り換えです。カロスとガーミン165ットで迷いましたが、今後数年使うことを考えれば多少高くて良いものをということで、妻からも反論なく無事購入できました。非常に満足しています。逆に機能が多すぎて全く使いこなせていないので、これから徐々に使いこなしていきたいですといただきました。ありがとうございます。265私と一緒ですね。画面が綺麗ですし高機能ですし、本当に機能がありすぎて使いこなすのが大変ですよね。まあ、だからガーミンマスターがいるんですけど、よくもまあ5つしかボタンがなくてあんなにちっちゃいのに、よくもあんなに機能が溜め込めるというか詰め込めるなって。まあ、全て自社開発してるので、もう本当にエンジニアさんの数もすっごい多いですし、まあ、部品も自分たちで作ってますから、やっぱその辺の技術力っていうのはやっぱすごいなって思います。さあ続いてのお便りです。とうに過ぎてしまいましたが200回突破おめでとうございます。ランニングチャンネルの放送日はいつも待ち遠しく、すぐ実践できるありがたいお話ばかりです。過去にハイポトニックとアイソトニックのお話をレイさんがされて、大会で実践したところ最後までバテずに完走できました。ありがとうございます。またミレーのインナーやイナーメオイルもランチャンで知り、ずっと愛用しています。今後ともランニングが豊かになる放送を楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。ハイポトニックとアイソトニックは私も本当に知らなかったので、なるほどなってこう自分でね勉強しながら言うのが結構大変なんですけど、こう読んだり見たり聞いたり、まあ、特に読むのが私大好きなので何の苦もないので、それをねアウトプットするこのポッドキャストという チャンネルがあってよかったなって思いますし、そして皆さんもね、これ知ってるあれ知ってるよっていうのをたくさんお持ちだけれども、それをこう共有する場所がなかなかないっていうのがあって、まあ、ご自身のアカウントとかもあるかもしれないですけど、でもこう本当にこのポッドキャストをうまく使っていただいてですね、皆さんの本当にランニングライフがこう皆さんと共により豊かになっていけばいいなというふうに思っておりますので、これからも皆さんのこうすぐためになる情報をお届けしていきたいと思います。さあ、続いては海外からです。つい最近から聞き始めた新参者でして、この前の日曜日にパリマラソンに参加したので紹介させていただきます。現在ロンドンに住んでおり、今後はロンドンやベルリン、あとフランスのメドックマラソンに参加したいと思っています。もしヨーロッパでおすすめしたいマラソン大会ご存知でしたら教えてくださいといただきました。今週のリスナーさんでもご紹介しましたね、パリマラソン。いや本当おしゃれそうだし、パン美味しそうだしっていう。私実はヨーロッパ去年1回行っただけでして、勤務先の本社がロンドンにあるんですけれども、まあ、ロンドンのもう大中心地にあって、ロンドンマラソンのコースのすぐそばだと思うんですけど、なんか理由をつけてなんか本社にね出張とか行ってみたいなって思うんですけど、本社に出張するような用事は特にないみたいなけど、ロンドンマラソン、まあ、行きたいとは思っているので、行った折にはですね、ぜひ本社の見学も行きたいなっていうふうに思ってます。普通にあの観光客の方が見学するコースで中とか行ってみたいなと思ってます。さあ、最後のお便りです。お忙しい中いつもありがとうございます。ランニング関連とは離れますが、息子が無事に大学、娘は高校に入学できました。合格するまでは仕事中も子供たちのことしか考えられず、合格してからは引っ越しやら手続きやらで目が回りました。でも幸せと同時に子供たちが巣立っていく寂しさを感じるこの頃です。こういう幸せはランニングでもたくさん感じていきたいなと思いました、というふうにいただきました。まずは息子さん娘さんの入学おめでとうございます。もう本人はね、腹をくくるしかないですから、周りの方の方がね、よりちょっと神経がねすり減っていきますよね。なんか幸せと寂しさとみたいな、確かにランニングマラソンでも感じますよね。あ、もう終わっちゃうのかみたいな。いや、でもやっと終わるっていう風に思ってゴールしたとしても、もう翌日には、あ、なんか昨日走ってたんだとか、なんかもうちょっと寂しい気持ちになるみたいな。いや、だから多分なんかマラソン走り終わった直後って、なんか幸せホルモンみたいなのがめちゃ出てるんじゃないかなって思うんですよね、個人的に。別に調べたわけでも何でもないですけど、なんか出産した後に幸せホルモンがすごい出るっていう話は結構有名な話だと思うんですけど、多分ね、なんかもう子供を産んだぐらいっていうか、まあ、おそらくお子さんを産む方が大変なことだと思うんですけど、なんか一つ産み落としてるんじゃないかなって思うんですよね、ランニングって。それはこうマラソンでもウルトラマラソンでもトライアスロンでもトレイルランニングでもみんな一緒だと思うんですけど、なんか産み落としてる気がします。ということで最後ね、なんかこう大胆な仮説が爆誕してしまいましたけれども、この番組では皆さんからのお便り募集しております。お便りの内容はランニングに関係あるなし全くもって問いません。最近こんな大会出ましたですとか、過去の回を聞いて、あ、自分だったらこういうふうに書いてたかもとかですね、直近の回の感想ですとか、こんな大会走ってきたなどなど、何でも結構です。お便りのコーナーはランナーズボイスのご意見を頂戴する回の時、Google フォームがあるんですけども、そちらの Google フォームの一番下についております。ランナーズボイスのコメントいただかなくっても、お便りだけいただいてもいいですし、両方とも書きたいけれども、いっぺんに書くのはなって方は、分かれて書いていただいても集計上全く問題ありません。ですので、どしどしお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。教えてあなたの地元のマラソン大会、その中編いかがでしたでしょうか。来週も続きますので、引き続き楽しみにしておいてください。ちなみに来週も普通に番組はやります。マウント富士100の前ですけれども、ちょうど土曜日の午前0時に私が出場する回というカテゴリーはスタートしますので、もうその前に仕込んでおいてタイマーでリリースできるようにしておきます。 ですので今週のリスナーさんはですね、おそらく木曜日時点ぐらいまでの投稿を参考にさせていただく予定です。もう金曜日に現地に行かなきゃいけないので多分木曜日に収録すると思います。お休みはしませんのでご安心ください。ということでランニングチャンネル第205回お届けしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは